次は無所属西本貴子議員の質問です。いじめ等対策について。いじめ等調査対策委員会の提言を受け、被害者の保護者への対応は。
可能な限り対応してきました。
加害者と思われる生徒と保護者への対応は。
いじめられる側の気持ちを体感できるよう指導しており、保護者の要望があれば個別対応していきます。
区立小中学校実態調査の状況は。
5月末現在、いじめは小学校12件、中学校11件です。
いじめ防止対策推進法と区が取り組む新規事業との関連性は。
区に求められる責務は概ね満たしていると考えます。
品川学校支援チームについて専門家の役割などは。
教育心理相談員が相談などに対応し、スクールソーシャルワーカーは関係機関との連携を構築していくなどです。
コーディネーターは誰ですか。
統括指導主事です。
指揮命令などは。
対応方法の評価や見直しなどはケース会議を行い、月1回は教育長をトップとした拡大会議を開催しています。
早期発見について目安箱などの効果的な運用方法や通報協力などをどのようにしていくのですか。
いじめに限らず、悩んでいるときは相談するなどのメッセージを全校で読み上げたほか、家庭向け案内文も配布しました。
安易に通報できる環境による弊害は。
子どもの命を守ることが最優先と考えています。
いじめている側への対応として専門家によるアプローチが必要では。
関係機関との連携を図り解決を目指します。
いじめ根絶協議会の位置づけなどは。
教育委員会内に設置し、地域などと協力体制を築いていきます。
青少年健全育成協議会との連携は。
いじめ根絶に向けて連携をしていきます。
子ども政策について。待機児童対策をどう検証し推進するのですか。
乳幼児人口の推移を見極めつつ、子ども子育て支援事業計画を策定していきます。
保育コンシェルジュの設置が有効では。
横浜市に先駆け専門相談窓口を開設しています。
施設によらず質の高い保育を担保するために研修や財政的な支援が必要では。
私立保育園へも研修参加を呼びかけ、処遇については総合的に検討します。
スマイルスクールの事業部移管について理由と目的は。
青少年健全育成事業の一本化と効率的な施設運営などを図るものです。
どう発展させていくのですか。
地域とのつながりを一層深めます。
児童センターに高校生などの自立を支援する役割などを持たせては。
自己実現などを支援しており、機能を拡大する考えはありません。
高校生の実態把握は。
各種調査などにより把握しています。
子育て支援対策は。子ども子育て支援新制度によりどう変化するのですか。
子ども子育て会議を設置し、支援事業計画の策定を進めていく予定です。
子ども子育て会議の役割などは。
支援事業計画の策定推進などについて意見を伺います。
都との調整などは。
支援事業計画の事前協議などが法定されています。
新制度での区の財政負担の見通しは。
自治体負担に大きな変更はないものとされています。
安全安心な地域づくりについて。生活防災に対する見解は。
非常に有効です。
木密地域不燃化10年プロジェクトについて。防災広場の整備は。
33箇所整備してきました。
目標は。
平成32年度までに不燃領域率 70% 達成が目標です。
不燃化特区地域の指定理由は。
コア事業などの要件に合致し、各地区の火災危険度などを勘案しました。
まちづくりマスタープランでの位置づけは。
防災まちづくりの整備方針の中に位置づけました。
特定整備路線の拡幅などへの理解を求めるための対策は。
丁寧な対応に努めています。
都との連携などは。
事業の進め方などの調整を行っています。
今後の区の体制は。
町内プロジェクトチームを立ち上げたほか、さらに連携が取りやすい体制としました。
無所属西本貴子議員の質問でした。以上、癖を聞く一般質問をお伝えしました。